皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月7日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、沈黙は終わりの始まりという話です。前からよく人が亡くなる時の話を例え話にするんですが、の時代劇のようにですね、この野郎とか言ってですね、叫びながら亡くなる人ってのはあまりいないわけですね。普通は昏睡になって静かになってから亡くなるわけで、実はこの静かになっていく、沈黙になっていくってのは実は終わりの始まりなんですね。組織でもそうですね。いよいよ終わりが近づくと何も喋らなくなります。公式の発表その他がなくなる。今までこういろいろ饒舌に喋ってた人が喋らなくなる。人前に出てこなくなる。これは実は終わりの始まりの重要なサインですね。クーデターなんかの時もですね、まさにこのどちらか一方がですね、急に喋らなくなる。沈黙しだすってのは大体そっちが負けてる時ですよね。そんなことでありますから、沈黙が進んできたら終わりが近づいたというべきですね。今日本でやりますと、主要メディアはいろいろ言ってますね。書くのが仕事ですから、トランプ気に入らないとか、それは気に入らないだろうね。トランプに滅ぼされる側ですから、フェイクメディアぶっ潰せって実際にやってんだから、日本でフェイクメディア、それはたくさんあるわけで、潰されるのは当然ですから、それがですね、気に入らないからですね、こういろんなこと言うのは、それはわかるんですけども、日本の例えば輸出産業とかですね、製造業なんかで、この先、トランプ革命って元戻らないでしょ。元に戻らないトランプ革命を受けて、この先どうするかっていう大きな、それこそ5年10年の展望を語ってる人って私まだ見たことがないんだよね。どうするわけ？もともと日本だってアメリカに対する黒字でだけで稼いでたわけないわけですね。戦前の日本はですね、あちこちアジア中心に輸出もしておりましたし、輸出産業も育てておりましたね、さまざまなね。で、輸入も輸入で、例えば移入という言葉を使うというならばですね、旧植民地からあるいは旧満州国からどんどん入れておりましたし、でその前を言うならば南蛮船の時代からですね、貿易は熱心にやってたわけであります。ですから何もですね、アメリカに車を輸出する手で、その反対側で中東から油を輸入することだけが日本の国税なんてことは全くないわけでありますね。ですからそれこそ、トランプが新しい世界秩序を作り始めたと、もう元に戻らないと言った時にですね、じゃあ新しい世界秩序に対応する方針はどうするのか、もっとどんどんいろいろ出てきていいと思うんですね。どう対処するかについては答えは一つではないはずですね。いくつも出てきていいはずで、ところが全然こう聞こえてこないですね。みんな静かに様子を見守っている、沈黙しているというこういう状況ですね。で株も下がってきたと。でそれから金融も取り潰しになりますから、それはドルだって国債だって紙くずになっていくわけで、もう逃げられないですよね。でなんかそのあれ加藤ですか、財務大臣ですか、なんかそのアメリカ国債持ってるからこれをですね交渉のテコに使うと言ったのが、交渉のテコに使わないと言い始めましたでしょ。バカみたいな話ですよね。テコに使うと言ったら一回使ってみればいいのにですね、どういうことになるのかすぐ分かると思うんですけども、とにかくなんかですね、バカすぎるんですよね。本当にこの遠目で見ていても日本政府って、少なくとも私はこの平成に入ってからだと思うな。昭和の時は決してバカじゃなかったですよ、日本政府って。これだけは当時私生きてましたから一つ言えるんですけども、昭和の日本政府は決してバカじゃなかったですよ。とんでもないやつはいるけども、とんでもないって話で、肩外れだとか、めちゃくちゃだっていうわけで、バカではなかったですね。本当にバカになったのは平成になってからだね。やっぱり、バカしか政府行かなくなってからですよ。で、だからこのバカでも何でもなんか喋ってればまだ元気だったらわかるんですね。その典型的な清和会ですね。決してうまくいかないことでも、ベラベラ喋ってる。お前清和会元気だなってわかるわけですけども、それも全く沈黙ですよね。で、岸田のようにですね、未だにアメリカの戦争屋の元に行こうって連中は、なんか動いてるけども、別にあんま喋ってるわけでもないな。もう終わった話、夢の中でですね、まだなんか夢の続きをやってるみたいな感じで、だから表だっては何もあまり言ってる様子がないですね。石破自身がなんかあまり物言わないですよね。もともとあの人物言う人じゃないと思うんですけども、 もっと大きな方針言えばいいと思うんだな。要するに自分が行ってついてくるやつをついてこさせればいいと思うんだね。どうせこの選挙で負けでしょ、はっきり言って。自民党はどうせこの選挙で負けなんだから、その後を狙ってですね、自分についてくるやつがついてくればいいんだと、俺はこの方針で行くんだと、文句かっかと。今からそうやって全然いいと思うんですね。与野党を超えて政界第三兵でやればいいチャンスだと思うんだけども、何遠慮してんだか役人みたいなことですよね。役人みたいなこと言ってですね、あっちに遠慮こっちに遠慮で物喋らないわけですね。あれじゃあですね、まとまる話はまとまらないわけで、まあ石破に期待してはなかなかそれは難しいんですけども、まあもし何かやろうと思えばやりようがあるって程度でね。ですからこの沈黙っていうのはですね、いよいよもう次の方法がなくなったと、終わってきたってことですね。相場なんかもそうですね。まあ相場なんてのはもう下がったら今こそ買え、で上がったらもっと買え、まあこれしか言わないんだけども、最近あんまそれを言わないらしいですね。あんまりなんかそういう簡易の電話とは買ってこなくなったっていう話も聞きましたよ。今までは本当にですね、一日何回もですね、メールや電話が来てね、下がったから買えと、上がったからもっと買えと、賑やかだったんだけど、なんかそれもなくなってきて、まあみんな損したんですからね。あと不動産がそうだよね。不動産投資の声が本当に小さくなった感じがするな。昔もっとみんな賑やかにやってたと思いますね。不動産投資が静かになったのは世界中同じですよね。中国だってドバイだって、まあ、アメリカだってですね、不動産投資の声はすっかり静かになったね。ほとんど見ないですね。まあ在庫を吐かすのに精一杯なんだろうな、売る側は。で買った側はローンを払うのに精一杯で、まあなんかそのもう黙り心以外に方法がないと、まあ典型的なバブル崩壊になっちゃって、まあこれは大体わかりますわね。であとだから企業なんかもですね、まあ輸出関係でね、こういろいろ影響出るところはそれに対応するわけですが、まあ、全般的に言ったらまあなだらかな不景気でしょ。中国は急激だけど、あとはなだらかな不景気で、なんか待ってるとこのまま行くとなんか終わりになっちゃうんだね。何もしないとこのまま終わりになっちゃうから、なんかしなきゃいけない。だから黙ってるわけいかないんだね。黙ってたって答えなんか出るわけないから、いろいろ考えていって、反応を聞いて、で知っていって見てやってらなかったら、誰がどうやったってこんな時未来に向けた仕事なんか入ってくるわけがないですよね。作れるわけがない。そういう人や会社は本当ずいぶん少ないと思いますね。だからそれはやっぱ終わりの始まりなんだな。もちろん終わりだって永遠に終わるってわけじゃなくてですね、この時代の終わりってことですね。この時代の役割の終わりっていうことで、まあそれが全部終わってね、一時苦しいことがあるでしょうけども、まあその次の風が吹いてくれば、明日は明日の風が吹くということで、また新しいね、ものがそこから始まりますから、全部終わりって言ってるわけじゃない。しかし今のものはもう終わりと。今持ってるものは終わり。で、それに伴う、終わりに伴う混乱は避けがたしということなんだと思うんですね。私すごく今面白いと思うのはね、アメリカの国防総省なんですね。実は国防総省の国防長官でまだ公式な記者会見やったことがないんですね。で、まあトランプ政権っていうのは非常にそういう PR を大事にしますから、格好悪いところは一切やらないとかあるんだけども、あれ典型的に内部の権力闘争ですよね。今回のイスラエルの戦争のことをめぐる話でも、ウォルツ国安全保障担当補佐官が解任されたでしょう。あれ要するにイスラエルの回し者がまだまだいるわけですよね。あとやっぱり国防総省なんてところは利権の巣窟でございますから、例えば今回四つ星将軍提督を2割減らすと言ったと、あれみんな天下りしていくわけですよね。で全部武器屋だなんだ言ってですね、金をむしり取るのが仕事でございますから、要するに利権の塊がですね、ですね、国防総省なんで、そうすると一番難しいとこじゃないかと思うんだね、あれね。だからこのもうみんな押し黙っちゃって、しかし沈黙の抵抗をしてると利権を守ってるとは言えないから、沈黙の抵抗をしてると、その塊じゃないかと思うんですね。バレないようにひっそりこっそり目立たずに最後まで生き残ろうと、そういう戦略ありですからね、役所っつうのは、ひっそりこっそり目立たずに、予算の隅っこの方にですね、ちょっと分かんないようにこう忍び込ませてですね、とりあえずこう食い縁だけを稼ぐつながれ、役所の仕事ではどこでもやることですからね、それやってんじゃないかと思うんですね。少なくともですね、何かそのトランプ氏がいつも言うようにですね、新しい米軍のイメージ、それから新しいこの技術ですね、宇宙技術とかブロックチェーンだとか、そういうものをこう真正面からやる組織のトップとは思えないような姿ですよね。 だからやっぱりあれですね、今の国防総省はあれ本当に終わりになるんじゃないかと思うんですよ。前からトランプの周りたちがよく言ってますよね、まあ、連邦政府全体が終わりになるんだから国防総省終わりなんだけども、まあ名前は変わってもね、横並びで横滑りで行くんじゃないかなとみんな思ってたんだけども、あの沈黙ぶり見てると、いやーこれは国防総省は本当に一旦終わるのかなと。そもそも国防総省なんかいらないと。大統領の下に軍があって、国防総省は政府の組織だからね、あれそっちはいらないんだと。まあだから大統領直轄で軍を動かして、それはシビルの方、民間の方はまあその役所なしに行くということなんですかね。まああれはだから巨大な組織、ですから、で今予算もなんかすごく多いって言うんだけどね、防衛予算多いって言ってんだけど、本当にどこに行ってんか分かんないのがアメリカの予算ですよね。本当にアメリカの予算って不思議なやつで、なんかね、健康に関する問題をですね、いろいろ解く法案の中に、今度のなんかね、選挙の寄付をめぐるね、そのルールどう変えるかなんか、ひそかにこう潜り込ませたりするんだよね。お前健康の話と寄付の話全然違うだろうと思うんだけど、平気でやっちゃうのがアメリカの議会って、でそれをサインしちゃうのがアメリカの大統領で、まあ実に不思議な人たちだなと前からそれ思うんだけども、そういう意味で言うと、国防総省の予算が多いからって言って実際に国防総省で金使うとは全然限らないですよね。まあ、軍事に金使うとは限らないですよね。でむしろそっちの方はどんどん人減らして、で余計なものを仕事をどんどん減らしてるわけですからねそうするとまあなんかやっぱりトランプ予算っていう感じなのかな、今回の軍事作戦に関わる予算っていうような感じなんですかね。今まで裏でやったやつを表で出してるのかな。だからとにかく軍も国防総省も静まり返ってるでしょ。それから厚生省はもっと静まり返ってますよね。ケネディ氏がやってる保健衛生省っていうんですか、厚生省の方はもっと静まり返ってるし、FRB とか、それから財務省だって本当に静まり返ってますよね。 FRB 議長だってまあ早く金利下げろとトランプが言うんだけど何もしないと。まあだから要するに最後ね、大恥かかされて追い出されるまでこう立たしておこうってことでしょ。やたらに引っ込めさせないで最後ね、その大立ち回りになっちゃって、この水戸黄門のね、助さん格さんから真正面から切り捨てられるまであそこ立たしておこうっていう、そういうことでやってると思いますね、あれね。終わりにするならすぐ終わりにできますから、だって軍事作戦ですから。もう FRB も20年ですか、接収されてるはずですから、完全軍事作戦なんでいつでも終わりにできるわけですね。終わりを発表できるわけですね。まあだからこうやってこのアメリカ政府全体も沈黙になってきたな。あとはやっぱりこの国連が沈黙ですね。小鳥とも音がしないね。終わっちゃったんでしょうな、国際機関ですよ。小鳥とも音がしない。国連主導の云々なんて話は聞いたこともないしですね。まあもちろん今まで予定に上がってるやつはね、まあなんかやってるようですけども、その先のことは聞いたこともないね。反対によく喋ってんのが、まああれですね、NATO とか、ドイツとかフランスの連中でね、まあウクライナがやられちまうっていうんで、で、あれ、偉いことだと、潰されちゃかなんねんってよく喋ってますよね。あれは実はだからまだ彼らは、終わりだと思ってない証拠だよね。フランスの大統領だとかドイツの首相だとか、あれはまだ終わりと思っていない証拠ですよ。だからもっといけると思ってるからあんなにさ勢いによく言うんだけど、本当バカじゃないかと思うんだよね。今回もうロシアがクルスクに入ってきたウクライナ軍を全部追っ払っちゃいましたよね。完全その撤退ですよね。ウクライナ軍は完全にこう追い払いましたね。そうするとフランスっつうのはナポレオンをロシアに踏み込ませて大失敗して全部帰ってきたでしょドイツはヒトラーをロシアに踏み込ませて大失敗して帰ってきたでしょ。だから今度また今度ウクライナだから最後どうなりました。ナポレオンだってヒトラーだって終わっちまったじゃないですか。そうすると今回ですね、クルスクに、ウクライナ軍をね押し込んだ NATO だとか EU だとか、それから EU 諸国だとかアメリカの戦争やはこれ終わりになっちゃうわけね。3回目のことですよね。で、だからやっぱりこうロシアはまあ戦勝記念日ね、今年もなんか大きく祝うようでありますし、まあそれは当然でしょうな。ロシアもすごい忍耐力ですよね。ほんなもう初めからですね、ウクライナにね爆弾を落としてですね、で、ネタニヤフたち、ネタニヤフじゃないよ、その、 ゼレンスキーたちをさら一斉に蒸発させばさ、ウクライナ戦争なんて3日で終わったはずなんだよね。はっきり言ってロシアが普通の戦い方をすれ、ウクライナ戦争なんか開戦から3日で終わったはずなんだよね。だからこそもう開戦から1月も経たないうちに西側がね、まあウクライナ議会とか、もう手を挙げちゃって、で2月末にだからもう終戦しようと、停戦しようって話になるわけよ。でそれを無理やりイギリスやアメリカがさ戦争継続させて今日になっちゃったわけで、それロシアが普通の戦い方をすれば1ヶ月も持たないことは当たり前ですわな。でしかしやっぱりここまで、引きずり込んだってのはむしろロシアの作戦だよね。ロシアって昔からさ、ほらずっとこう手前に敵を引き入れる癖がありますよね。日本だってそれこそ明治ね、日清日露から始まって、それから東シベリア行って満州行って奥の奥まで行ってさ、公安令の奥まで行っちゃってね、で最後 一気に攻めてきて、南下してきて、最後はだから朝鮮戦争で釜山のとこまで来たでしょ。中国軍の後ろをロシアがしっかりね、ロシア系の人間がちゃんと支えておりましたから、だからロシアちゃんと釜山まで来たわけだな。引っ込めた引き込んで最後一気に出てきて全部潰しまうってのはロシアのやり方でしょう。だからそれはナポレオンでもヒトラーでも同じだね。だから今回同じだと思うんだね。クルスクだけのことじゃなくて、ウクライナ戦争全体で22年からやっておりますんで、その前から言って14年からですよ。もっと言えば14年から、さらにその前言うならば91年のソ連崩壊からですよ。90年のドイツ統合、まあ90年のドイツ統合って言うべきか、90年のドイツ統合の時に西側が東に進出しないと、ちゃんと証文書いてんだね。証文出てきたわけは、ネットに載ってたじゃないですか、証文がね。で、それなのに、ここに東側出てきた。だから90年からって言ったら35年やってるわけだ。35年間東に東に行って、その先端がウクライナであれ、そのさらにその先、クルスクまで来て、でクルスクでところから撃退が本格的に始まったと。そうするとどこまでロシアを押し戻すかっていうと、それは90年のラインまでですよ。旧東ドイツのラインまでですよ。まさに今旧東ドイツは独立寸前のところまで来てんじゃないですか。東ドイツの AFD というね、右派の保守系の政党をですね、西ドイツは禁止しましたから、これ西ドイツの下では、ドイツ政府の下では、東ドイツは自分たちの国作れないことはっきりしたわけね。そうするとこれ国を割る非常に重要なポイントじゃないですか。でもうバルト三国もなんか完全にさ、狂ったような、ね、状況になっちゃってるし、であとだからもうドイツが崩れればみんなこれ旧東ドイツ系だって崩れていきますよ。一気に崩れちゃいますよ。そうするとだからもうね、叫んでるフランスとドイツ以外のところ、東ドイツもバルト三国も静まり返っちゃってるんじゃないですか。もう大体みんな観念してんじゃないかと思うんだな。でロシアの方はあまり言う必要がないですけども、しかしロシアの新聞見てると的確に情勢伝えてますよね。ロシアの新聞は的確に情勢伝えてるし、中東についてもですね、イスラエル国内はネタニヤフたちだけだよな、叫んでんの。あとみんな静まり返っちゃってて、でだからもうほとんど決着しちゃってんじゃないかと思うんですね。だからこんな風にですね、ニュースがないのは終わりの始まり、沈黙は終わりの始まりというふうに見ると、今どこが終わりつつあるかって本当によくわかりますよね。だからフランスドイツのようによく喋ってるけども、あれはむしろですね、最後の最後で大騒ぎになって、二人がひっくり返るような芝居をやらされてんじゃないかと思うんだよね。お芝居をファウチだとか、まあ本物もいませんけども、あとFRB の議長みたいにね、最後モンドリューってひっくり返るところの芝居を世界に見せるために、まあいろいろやらされてんじゃないかと思うんですね。まあそんな風に考えて聞くとですね、まあ、実に今という時はですね、スムーズに未来が始まらないなってことは分かるんですね。終わりは来ることはいつでもあるわけです。その終わりが来た時にその次どう作るかっていうことが本当の問題なんだけども、まあ、そこまでやっぱり行く人たちは決して今上にはいないと。上はもうここで終わりだと。沈黙のみということですから、それはやっぱりですね、よく見ていて、みんな自力で行動しなきゃダメですよね。発想が小さいとダメだよね。人が何かやってるのを見て、人の成功物語を自分も乗っ取って成功しようなんて思ってるから未来がないだけの話だね。人が成功するのを待ってたって、その人がいないんだから、いつまでだったら未来進みませんな。であとこれが技とかね、精神性の高さが要求されるもんだったら人の真似ができないでしょ。だから自分自身を良くしていかない限り、これから絶対成功するってことがないんだね。 まさにこう縦分けがはっきりしているわけですよね。だから縦分けの時代なんだから、要するに神と自分との間だけの問題ですからね。だからそんなにですね、こうあの人のこと気にしてても助かるとは限らないわけですね。まあ、そう考えてくると、まあ今本当にですね、我々も重要な歴史の境目、断層の上に立っていることがはっきりしていると思います。これ黙って待ってても断層の向こうが行きませんので、まあ、積極的に行動していった方がね、元気によく未来が開けるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、沈黙は終わりの始まりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。